日頃から災害に備えましょう。22、有珠山噴火の兆しは見えているのか。 NPO 法人環境防災総合政策研究機構理事宇井忠秀。昨年9月の長野県の御嶽山噴火以降、鹿児島県の口永良部島や神奈川県の箱根山でも噴火が発生し、住民の避難や観光地の風評被害などがマスコミに取り上げられ、大きな話題になっています。また、今年の7月末には、北海道の雌阿寒岳の噴火警戒レベルが1から2に引き上げになったという報道もありました。そこで今回は、日本列島の火山が活動期に入っているのか、有珠山は今どうなっているのかなどについて解説します。日本の火山は活動期に入ったのか。日本列島では毎年いくつかの火山で噴火が起こっていますが、気象庁が活火山に指定している火山は110あります。噴火記録が整っていない北方領土の11火山を除いた99火山で、1900年以降に噴火した火山を年ごとに数え、5年ごとの平均数を見ると、5から10火山が噴火していることがわかります。昨年までの10年間は少なめで、5火山でしたが、今年は7月末までに7火山で噴火しています。一見すると多いように見えますが、これは噴火する火山の数が少なめから平均的な状態に戻っただけなので、活動期に入ったとは言えません。御嶽山の噴火で多数の犠牲者が出てしまったことから、マスコミが火山噴火に注目して報道する機会が増えただけなのです。ここで、日本国内の噴火の発生状況を、噴火した年、噴火した火山数の順にお知らせします。噴火した年、1900年から4年までは、噴火した火山数3、5年から9年までは 4.8、10年から14年までは 5.2、15年から19年までは 4.8、20から24年までは 5.0、25年から29年までは 6.2、30年から34年までは 8.0、35年から39年までは 8.0、40年から44年までは 5.6、45年から49年までは 4.4、50年から54年までは 9.4、55年から59年までは10.6、60年から64年までは 7.8、 65年から69年までは 7.2、 70年から74年までは 8.0、 75年から79年までは 9.6、 80年から84年までは 8.6、 85年から89年までは7.6、90年から94年までは 6.0、 95年から99年までは 6.2、 2000年から4年までは 8.0、 5年から9年までは 5.2、 10年から14年までは 4.6、 そして2015年8月4日現在、噴火した火山数は7となっています。改定された気象庁の情報発信、火山活動の監視・観測システムが整っている活火山では、気象庁が噴火警戒レベルを発表しています。噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて、危険な範囲や防災期間、住民が取るべき対応を5段階に区分して示すもので、 現在の有珠山は噴火警戒レベル1です。ここで噴火警報と噴火警戒レベルをレベル5からレベル1について、名称、レベル、対応、対象範囲、火山活動の順にお知らせします。名称、噴火警報、居住地域または噴火警報、レベル5とレベル4。レベル5、対応、避難、対象範囲、居住地域とそれより河口側、火山活動の状況、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生しているか、切迫している状態にある。レベル4、避難準備、居住地域とそれより河口側、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される。可能性が高まっている。噴火警報、火口周辺または火口周辺警報、レベル3とレベル2。レベル3、入山規制、火口から居住地域近くまで、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす。この範囲に入った場合は生命に危険が及ぶ。噴火が発生しているか、発生すると予想される。レベル2、火口周辺規制、火口周辺、火口周辺に影響を及ぼす。この範囲に入った場合は、生命に危険が及ぶ。噴火が発生しているか、発生すると予想される。噴火予報、レベル1。活火山であることに留意。火口内など。火山活動は静穏、状態によって火口内で火山灰の噴出などが見られる。この範囲に入った場合は生命に危険が及ぶ。御嶽山では昨年9月27日の噴火開始の半月前から、火山性地震が多発していることが観測され、気象庁は9月11日、12日、16日の3回にわたり火山情報を発表しました。火山情報とは、噴火警戒レベルは変更しませんが、何か異常が観測されたときに注意を喚起する目的で発表される情報です。御嶽山の噴火時は噴火警戒レベル1に平常という文言が付記されていました。平常と書いてあるので、その情報を確認していた一部の登山者や地元自治体は、特に注意を払う必要はないと判断し、対策を取りませんでしたが、噴火警戒レベル1のままで噴火が発生してしまうことは今後もあり得るでしょう。平常という表現が登山者などに誤解を与えてしまったことが明らかになったので、今年の5月18日から噴火警戒レベル1平常は、噴火警戒レベル1活火山であることに留意と表現が改められました。また登山者にリアルタイムの火山情報を伝えるべきだという意見も多方面から出てきたため、気象庁は今年の8月4日から噴火速報の発表を始めることにしました。噴火速報は登山中の方や周辺にお住まいの方の携帯端末に噴火したという情報を流して緊急避難を促す仕組みで、有珠山も発表の対象火山の一つです。現状ではすべての活火山で携帯電話やスマートフォンが通じるわけではないので、登山路沿いでの携帯電話の俯瞰地帯を減らすことが携帯電話会社に求められています。2011年の巨大地震に誘発された噴火は起こるのか、 プレートの沈み込み帯ではマグニチュード9クラスの巨大地震が1952年のカムチャッカ地震から2004年のスマトラ沖地震までの間に5回発生しました。いずれの場合も3年以内に震源域付近の複数の火山で噴火が発生しています。2011年の東北地方太平洋沖地震発生以降にも同様の事態が発生するのではないかと言われてきました。日本列島に1300点ほど展開されている GPS ネットワークの観測によると、地震後4年を経過した現在も、東北本州が太平洋側に徐々に引き伸ばされるという変動が続いています。こうした変動は、火山の地下にマグマがあれば上昇して噴火しやすくなる傾向にあることを示しているので、まだ火山噴火の可能性が去ったとは断定できていません。有珠山の今、有珠山の2000年噴火が収束した後、有珠山の直下約1キロメートルの深さで火山性地震が月20回程度発生する状況が続きました。1977年から1978年の噴火と、その後の有珠新山の隆起を伴う地殻変動が収束した1982年以降も、2000年噴火開始の4日前までと同様の状況でした。4日前の夜から火山性地震の群発が始まり、それが激しくなって2000年の噴火を迎えました。今年の4月19日から21日にかけて、有珠山北山腹の深さ6キロメートルくらいを震源とする微小な地震が一時的に多発しました。しかし、2000年噴火の前兆とは違って、その後は元に戻りました。この時、地下で何が起こったのか、断定的なことは言えませんが、磁気噴火の前兆が始まったわけではないようです。江戸時代以降、有珠山は噴火が始まる前に火山性地震の群発という明確なメッセージを人々に伝えてきました。そして人々はあらかじめ避難することで人的な被害を抑えてきました。2000年噴火からすでに15年が経過していて、いつ噴火の前兆が始まってもおかしくない時期に入っています。火山防災マップに示されている火砕流などの危険地帯にお住まいの方は、噴火発生時にどうするのか、今からその備えを考えて実行しましょう。詳しいことは、総務課危機管理室市役所2階内線465へお問い合わせください。